日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今週は堀田正人編集部長です。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの堀田正人です。よろしくお願いします。
さて堀田さん、今週もリスナーさんのツイートからご紹介してもいいですか？
はい、
コージはるなさんからです。いつもありがとうございます。10月11日号の日経ベリタス、スマートライフ面のジュニアニーサについての記事はタイムリーでした。今年子供が生まれたので資産管理はどうしようかと考えていました。学資保険かジュニアニーサか、それについても記事に書かれていて参考になりましたということなんです。日経ベリタスが役立ったというお言葉、嬉しいですね。
はい、本当嬉しいですね。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ジュニアニーサは将来的にお子さんの投資教育などにも役立ちそうですね。いろいろ調べてみてください。
そうですね、ご家族で経済とか投資について考えることもこれからはきっと大事になってくるでしょうからね。日経ベリタスはそんな時にも必ずお役に立ちますから、ぜひご活用くださいね。
よろしくお願いします。
さあ、それではここで秋のベリソネのご紹介をしましょうか。この秋のベリソネ、日経ベリタスを定期購読してくださる皆さんにご契約期間によっていろいろな特典をプレゼントしますというキャンペーンです。特設サイトからのみお申し込みいただけます。まず半年ご契約の場合は、よくわかる相続2015年度版をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合は、このよくわかる相続に加えて日経業界地図2015年度版の特装版をプレゼント。さらに2年ご契約の場合はもう1冊、資産運用大全脱デフレ相場はこう乗り切れをプラスして全部で3冊お届けします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど一部あたりの割引率がアップします。ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。なお、この特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。秋のベリソネで検索してください。あなたのお申し込みお待ちしています。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を堀田さんにご紹介いただきます。今週はディーゼルが消える日、車地殻変動、フォルクスワーゲン不正で白車という見出しですね。さあ、ディーゼルエンジンの排ガス規制をめぐるドイツフォルクスワーゲンの不正問題が波紋を広げています。ディーゼルが消える日、ちょっと刺激的な見出しなんですけれども、どういった内容の記事になっているんでしょうか？
はい、今自動車産業は2つのですね、課題に直面していると思うんですね。はい、それは環境と安全ということで、もう排ガスを減らしましょう、交通事故をねできるだけなくしましょうということで、29日から11月8日まで、はい、東京モーターショー、まあ、これが東京ビッグサイトで開かれますけれども、
そこでの
テーマもエコカーと自動運転ということに、ね、はい、なりそうなんですね。
はい、
そうした最中のフォルクスワーゲンの不正というのはですね、これは社会への裏切り、大げさに言うとですね、このままでは、自動車産業は消えてしまうのではないかと、そんな雰囲気をですね、マーケットの目から、ちょっと検証してみました。
はい、 いや本当に今回のことは残念なことなんですけれど、トヨタ自動車が10月14日の記者会見で2050年までにガソリンエンジン、ディーゼルエンジン単独の比率を限りなくゼロにするという方針を打ち出しましたよね。これには驚きましたね。
はい、今世界の自動車生産台数に占めるですね、エコカーの比率はまだ 3%、 非常に低いんですね、
はい、
一方ガソリン車これが 77%、 ディーゼル車が 20% ほどありましてですね、はい、まあ、これをやめるというね宣言ですから、はい、全く違う産業にですね、うん、転換していくようなね、まあ、そんな宣言でしたということができると思いますね、
はい、
うん、
自動車産業の歴史というのは100年余りになるということなんですが、本当に歴史的な転換期にあるということですね。
はい、まあ、ただ考えてみると、はい、自動車の歴史、車の歴史っていうのはまだ100年なのかっていう気がしないのですね。
意外とそんなもんなんですね、
1903年にヘンリー・フォード氏がね、はい、フォードモーターを創設しましたと。でトヨタ自動車ができたのも1933年にですね、トヨタ自動織機の中に自動車部っていうのができた、これが起源になっているそうなんです、
ね、トヨタ自動織機がまずあって、はい、ってことだったんですね、
でちょっと印象に残っているのがですね、はいはい、リーマンショックの後だったと思うんですけれども、はい、トヨタの豊田章男社長がですね、はい、演説をしてましてですね、その時に1907年にヘンリー・フォードが自動車の大量生産の先駆けとなった T 型フォードっていうのをまあ発売したんですけども、
はい、
まあ、それ以前は馬車が車にとって変わるといったことをですね考える人だといなかったんではないかと、したがってこれから100年後ですね、今の自動車産業の姿は全く違ったものになっている可能性があると、まあ、言った趣旨のですね、発言されてまして、それちょっと記憶に残っているんですけれども、
はい、
で、まあ、ちょっと脱線しちゃいますけど、ちょっと今馬車の話で思い出したんですけどね、日本銀行のですね記者クラブ、日銀クラブっていうんですけども、はい、まあ、日銀クラブっていうのはですね、日銀本店とはこう別棟の、まあ、ちょっと古い建物なんですね、の中に入ってるんですね、
はいはい、
これ以前はですね日銀の女子更衣室があったところを使っていてですね、その前はですね、はい、馬の厩舎があった場所だったんですね、日本銀行、まあ、明治時代にできてますから、はい、まあ、その時は車がなくてですね、
なるほど、
日銀総裁もおそらくですね馬車で移動していたと、うん、その馬のですね、まあ、厩舎があったところに女子更衣室が立ち、今は日銀記者クラブになっていると、まあ、いうようなちょっと話、ちょっと脱線しちゃいましたけど、
でも馬車での移動を想像するのも素敵だなとか思っちゃいますけど、いや本当時代を経て全然雰囲気が変わって、形が変わった、はい、ということになってるんですね。
もう車なかったわけですね、その時に、それで、まあ、話を戻せばですね、はいはい、トヨタ社長が言いたかったのは、まあ、油断をしてると他のものに取って代わられちゃうぞとい う、
ね、
警告警鐘だったと思うんですね、それで、まあ、日本とかドイツがですね、まあ、戦後経済復興、まあ、世界の経済大国としてですね、うん、復興できた、まあ、一番理由はそれぞれ強い自動車産業があったからだと言えると思うんですけれども、はい、まあ、その間ですね、まあ、社会的にはですね、やっぱり、まあ、ガソリンをガブ飲みする、まあ、排ガスをまき散らすマシンといった批判もあってですね、まあ、こういったものに対応しなくちゃいけないっていうのが、まあ、自動車メーカー各社にですね、求められている役割だと思うんですけれどもね、まあ、あと不幸な事故も増えておりますし、まあ、これの対応っていうのが、まあ、今後生き残る限りあると、だからまあ便利だけ追求すればいいっていうものではダメで、まあ、そういったことに対する対応が遅れたらね生き残れないと、まあ、転換点にあるということで、低燃費競争とかですね、ハイブリッド車への転換とか少しずつこう地殻変動はね起きつつあったんですけれども、まあ、それはあくまでも遅々とした動きだったと、まあ、これがこれから加速するかもしれないと、まあ、いったところかと思います。
エコと安全がポイントになってくるということですけど、フォルクスワーゲンの不正問題をきっかけにそうした地殻変動に拍車がかかって、今後エコカー市場の勢力図というのはどうなりそうですか。
はい、もうトヨタの宣言じゃないですけど、はい、まあ、ガソリン車メーカーはもう生き残れないと、
はい、
もう天変地異が起きる、まあ、それぐらいもう劇的なですね、なんですね、勢力図の変化があると思いますね。で、フォルクスワーゲンもですね、エコカーの軸を、まあ、これまでディーゼルと言ってきたんですけれども、電気自動車に移すと、まあ、発表してますんで、はい、まあ、ガソリン、ディーゼルエンジン、まあ、車はですね、だんだんなくなっていくと ということで、まあ、だから今後はですね、3つの陣営ですね。1つはプラグインを含むハイブリッド、もう1つが電気自動車、はい、そして3つ目が燃料電池車、まあ、この3陣営がですね、まあ、戦いを繰り広げていくという展開になろうかと思います。
海外勢もどういった構図になってくるのか見応えもありそうですけど、はい、株式市場の方では部品メーカーにも影響が広がっているようでしたね。
そうですね、やはり、ディーゼル関連製品でですね、フォルクスワーゲンと取引の多い会社は株価的には軟調で、はい、日本外資とか富士クラは、まあ、売られましたと、うん、株価的にはですね、まあ、一方電気自動車向け電池で先行している GS ヤサコーポレーション、まあ、ここの株価上がったりと、まあ、いったような泣き笑いがですね、起きているということで、まあ、その他の企業のですね、株価の動向なんか、まあ、ベリタスにもうちょっと詳しく書いてますんで、ぜひご確認いただければと思います。
読んでいただければと思います、はい、そして電気自動車となりますと、まあ、既存の自動車それから部品メーカー以外の新規参入というのもありそうですね。
まあ、そうですね、うん、このアップルとかグーグルとか、そういったですね企業がですね虎視眈々と新規参入をね狙って、まあ、準備技術開発を進めているといったところで、うん、まあ、既存のですね自動車メーカーも、部品メーカーもですね戦々恐々としているところですね、うん、それからこれはまあエコカー絡み以外でもですね、自動運転のですね、これは発展もですね、非常に楽しみで、
そうですね、
はい、
う
ん、これ空飛ぶ車、これは出てくるかもしれないと、まあバックトゥーザフューチャーの世界が現実になるかもしれませんねという、まあ実際なんか東欧の方ですね、そういった車をですね開発したっていった話も、はい、最近ありましたんで、まあトヨタ社長の予言ではありませんですけどもね、
はいはい、
車社会はですね全く違った姿になる。
確かに
そういった可能性はあると思いますね。
意外と近い未来に出会えるかもしれない、
はい、
はい。以上日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、ディーゼルが消える日、車地殻変動、フォルクスワーゲン不正で白車について堀田さんの解説を伺いました。
ベリタス
おさらい
9。
ベリタスおさらい Q です。リスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで試します。
皆さんもベリタスを読んでぜひ正解してください。
それでは問題です。株価指数に連動させたパッシブ運用の ETF 上場投資信託が人気のアメリカ、先月老舗保険会社で投資信託を運用しているジョン・ハンコックが開設した ETF はある人の理論を応用したことで話題を呼びました。そのある人とは A. バークシャーハサウェイのウォーレン・バフェットさん、 B. シカゴ大学のユージン・ファマ教授、 C. 日本有数の投資家武田和平さん。
これはちょっと当てにくいかもしれませんね
さあどうでしょうか。制限時間10秒です。さあみんなで考えよう。ここまで正解は B のユージーン・ファマ教授でした。これは10月18日発売の日経ベリタス22ページ、マーケット面のワールドプラス、ノーベル経済学者の理論応用紙 ETF という記事からの出題でした。
個人的には武田和平さんだったら面白いと思ったんですけど ね、
武田さんが ETF 作ったら卵ボーロファンドとか可愛い名前ついちゃいそうですよね。
ご自身では花坂ジジイとも名乗ってらっしゃいますから、はいはいはい、花坂ファンドでもいいですね。
あ、それ素敵ですね、はい。
まあ、では解説しましょう。このファマ教授というのはですね、はい、ノーベル賞を受賞した経済学者なんですね、
はい。
彼が理事を務めている運用会社がパッシブ運用の指標となる指数を作っておりまして、ジョン・ハンコックは全部で6種類の ETF を開設しております。
ノーベル経済学者の ETF なんていうと期待感が高まりますよね。ではどんな風に ETF 指数を選定しているんですか？
はい、例えば大型株の ETF の場合ですと、
はい、
株式の時価総額の上位750銘柄からですね、800銘柄ぐらいを対象にしてですね、銘柄を選び出すときにまず時価総額は少ない方を選ぶと、
はい、
次に株価は母価に比べて時価が安い方を選ぶ、
うん、
そして利益率が高い方を選ぶといった3つの指標で絞り込んで加重平均化してですね、これを指数にしているということだそうです、
はい、
ちなみに指数を構成する銘柄は半年ごとに見直すとのことでした、
はい、アメリカでは ETF が人気だということでしたけれども、
はい、2010年にはおよそ9900億ドルだったアメリカの ETF の運用資産額が昨年はですね1兆9700億ドルを超えまして倍増しているんですね、
すごい。
ゴールドマンサックスといった金融大手の進出も相次いでいるそうです、
はい、さあこの記事が気になったあなた、ぜひ先週の日経ベリタスをご覧ください。そして来週のこのクイズに備えて今週の日経ベリタスもしっかり読んでくださいね。以上、ベリタスおさらい Q でした。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはプレビュー面から。動く ECB、 迷う日銀、30日決定会合、物価見通し下方修正へです。
はい、22日に ECB のドラギ総裁が12月に追加緩和をするという可能性を強く示唆したのに加えまして、はい、23日に中国が利下げをですね、はい、発表したと、まあ、これを受けて、株式市場ではですね、まあ、日銀の追加緩和もあるんじゃないかということで大幅に上昇しておりますと、
はい、
ただですね、まあ、日銀はですね、かねて追加緩和カードは温存したいというふうに、考えているので、まあ、果たしてどうするのか、この株式市場のですね勢いを見送ると削いでしまうということもあるんでですね、今週金曜日の決定会合、これは注目されると思います、
はい、はい、期待は膨らんでますがどうなるでしょうか。さあ次にマーケットビート面から。株はハロウィンに変えです。
はい、これは前田編集員の記事なんですけれども、ウォール街にですね、株は5月に売り逃げよという格言があるんですね。
あ、セールインメイです
ね。そうです、そうです。過去の経験則に照らしますとですね、10月末に買って4月末に売るとですね、
はい、
儲かってる勝率ですね、これが高いという結果があるそうなんですね。
そうですか、
はい、10月末はハロウィーンがあるので、まあ、そこでハロウィーンに変えとも言われるんですけれどもね、まあ、折しも株価はですね上昇基調にこう入りつつあるなというところなんで、はい、まあ、今年もですねこの経験則が生きるのかですね、まあ、注目されますと。
では最後にビジョン面の。徹底追跡、郵政上場、イタリア郵便も上場、配当成功 80% です。
はい、日本の郵政3社がですね11月4日に上場することになってますけれども、
はい、
イタリアでもですね実はですね郵政公社が10月27日に上場する予定になっています。そのですねイタリア公社のですね郵政公社の上場条件もですね日本の郵政3社に見てまして、配当成功をものすごく高くして、配当利回りなんか 5% ぐらいになるらしいんですけど、
高いですね、
はい、しかしどうにもですねこれも日本の郵政グループに言ってるんですけど、成長力にはまあちょっとまだですね疑問がつくということらしいんですけれども、はい、
あらこちらもまた、
はい、配当銘柄としてまあかなり人気があると。で世界各国の郵政公社の上場ということでですね、ドイツポストがお手本になってんですね、はい、大体によって、まあ、ドイツポストはですね上場した後に国際物流を拡大する一方でですね銀行業から撤収したりですね直営の郵便局を廃止したりして、まあ、合理化と、成長戦略をですね推し進めてまして、まあ、これは株価もですね上場した後ものすごく上がってるということで、まあ、日本もイタリアもですね、
はい、
郵政公社がですね上場した後の経営改革が注目されるところだという記事になっています。
経営手腕問われていきそうですね。ということで堀田さんのおすすめ記事をご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、 ソネスミエのなるほどそうね、いかがでしたか。堀田さん、ありがとうございました。さあ、ここでお便りご紹介したいと思います。山ちゃんさん、40代男性の方からです。ありがとうございます。ソネさん、ベリタス編集部の皆さん、こんにちは。1980年代に30年後の未来である2015年10月の姿を描いたのは映画バックトゥザフューチャーでした。そうでした、そうでした。この間話題になってましたよね。今改めて見直してみると、現実の方がはるかに凌駕しているもの、まだまだ叶わぬ夢様々あって、なかなか面白いです。そんな折、9月20日号の特集、20年後お金になる技術は、とっても興味深く読ませていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
未来を想像するのはいくつになってもワクワクするものですね。なんならこのベリタスをタイムカプセルに入れて20年後に再び開けてみたい衝動に駆られてしまうほどです、ということなんですけど、どこまで予想ができているのかドキドキしちゃいますけれど、
ね、映画のね、バックトゥーザフューチャーでもですね、はいはい、これだと、まあ、この10月にすでにですね、空飛ぶ車がね、できてるっていうことになってたんですけどね、はい、そこまでは言ってませんけどね、なかなか面白い映画でした ね、
今回オリシもですね、カバー特集で、はい、ディーゼルが消える日と言って車の話を取り上げていましたけれども ね、この先また未来がどうなっているのか、
まあ、全く違う形の、ね、車が出てるかもしれませんから ね、3GA だけじゃなくてね、非常に楽しみだと思いますね、
は
い、
そうですね、はい、さあ、そしてここでもう一つご紹介したいと思います。紅葉21さんからです。2年契約の更新完了。ご新規さんのような特典はつかないものの、日曜朝の早起きが習慣化されるという実に健康的な特典が得られたと思えば、それもまたよし、ということで、まあ、前向きな捉え方でありがたい、
はい、ありがとうございます。
2年契約、はい、嬉しいですね、
はい、割引も大きくなってます。皆さん、よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。2年間一緒に勉強していきましょうね。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネをつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは秋のベリソネで検索してください。また私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC、毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの堀田雅人と
ソネスミエでした。日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。